今日はエゼキエル書第20章です。ここには祈りに応えられない理由が語られています。一節を見ますと、イスラエルの長老たちの何人かが主に尋ねるために来てという言葉が出てきています。イスラエルの長老たちが尋ねるということは前の14章でも出てきたわけですけれども、何を求めてきたのかは具体的には記されてありません。しかし神様はエゼキエルに彼らに対して言うべき言葉を3節で語っておられます。私は生きている、私は決してあなた方の求めに応じない、そのようにはっきりと言われたわけです。なぜ彼らの求めに応じないと言われたのか、それは4節の終わりを見ると、彼らの先祖たちの忌み嫌うべき技を彼らに告げ知らせよと言われたわけです。先祖たちの忌み嫌うべき技とは何か、それは偶像礼拝のことであるわけです。430年間エジプトの地にイスラエルの人たちはとどまっていたわけですけれども、しかしそのところで彼らが行っていたのは実は偶像礼拝であったわけです。7節のところに、それぞれその目の慕う忌まわしいものを投げ捨てよ、エジプトの偶像で身を汚すな、そのことを言われていたわけですけれども、彼らは偶像礼拝に染まってしまっていた。目の慕うという言葉が出てきます。私たちもこの世の素晴らしいものを見ると心が奪われてしまうわけです。そしてそれが欲しい、そのような欲が出てきてしまう。その肌々しいものは何かというと、物を取ってしまうということがあるんではないかと思います。盗んではならない十戒の中にもあるわけですけれども、私たちのその欲を心の中に生じさせ、そしてまた悪を行わせてしまう、そういうものが私たちの心の中に働くということを私たちも覚えるのではないかと思います。8節には、しかし彼らは私に逆らい、私に聞き従おうとはしなかった、それぞれ目の慕う忌まわしいものを投げ捨てず、エジプトの偶像を捨てなかったとあるわけですけれども、私たちもまた目に慕う忌まわしいものを心の中から投げ捨てなければならないということを思います。私たちは自分の欲に負けて身を滅ぼしてはならないわけです。しかし神様はそのイスラエルを滅ぼそうとはされなかったわけです。9節を見ると、しかし私は私の名のことを思い、彼らが住んでいる国々の目の前で私の名が汚されないようにした。私の名ということが出てくるんですけれども、それはもう神様の尊厳意向というような、その栄光を汚さない。なぜならば神様は国々の目の前で彼らをエジプトの地から導き出す、そのことを約束されていたわけです。これはもうまさにイスラエルがいいから救われる、悪いから滅ぼすというのではなくて、ご自身が誓われたその約束の上に自らがこのイスラエルを滅ぼされない、そのことの表れであるわけです。それは17節を見ると、それでも私は彼らを憐れんで滅ぼさず、荒野で彼らを滅ぼし尽くさなかったという言葉に表されているわけです。この神様の憐れみがなければ、もうイスラエルは完全に耐えてしまったということになるわけです。そして神様がなしたことは、11節を見ると、私の掟を彼らに与えという言葉が出てきます。私の掟、それは 実戒のことを指していると考えられるわけです。それは12節を見ると、彼らに私の安息日を与え、そして私が彼らを聖なるものとする主であることを彼らが知るようにした。安息日を与えてくださる。一日この労働から解放されて神様と交わり、魂心に平安が与えられる日であるということです。旧約聖書においてはもう週の終わり土曜日が安息日でした。しかし今日私たちの安息日はイエス・キリストが復活された、蘇られた週の初めが安息日となっているわけです。しかしこの安息日が実は汚されている。13節のところに、イスラエルの家は荒野で私に逆らったとあり、後半のところを見ると彼らは私の安息日を甚だしく汚したとあるわけです。荒野で食べ物がない、その時に神様は天からマナを降らせられたということがあったわけです。そして彼らはこのマナをその日その日に得ることができたわけですけれども、しかし安息日の前の日には2日分取る。ところが中にはもうたくさん取るものとか、もう少なくしか取れないというものがあったんですけれども、それでも神様は彼らを憐れみ養い、そして安息日には働かないようにされたということがあったわけです。それは20節のところを見ると、私の安息日を聖なるものとせよという言葉が出てきます。ところがその安息日を汚してしまう、その姿っていうのは今日も現れているんではないかと思います。果たしてどれだけのクリスチャンの人たちが安息日を覚えてそれを聖なる日としてるんだろうか。中には仕事を優先するという人もいるわけです。私たちは神を第一として歩んでいるんだろうか。それは今日も問われるところであるわけです。ですから私たちは安息日を甚だしく汚したというのは旧約聖書の中に出てくることだけではなくて、今私たちは本当にこの安息日を聖別し主のものとし、そして主が私たちを聖なるものとしてくださっておられるということを心に覚えなければならないわけです。30節を見ると、あなた方は父たちの生き方を真似て自分自身を汚し、彼らの忌まわしいものを慕って姦淫を犯そうとするのかという言葉が出てきます。ですからこのことは決して、この先祖の罪の報いを彼らが受けているというよりは、むしろ生き方を真似て自分自身を汚しているというその彼らの生き方に問題があった。それは今日も私たちに問われていることではないだろうかと思うわけです。私たちはどれだけ神様に忠実に従って歩んでいるのか、そのことを私たちは問われます。ですから31節のところにも終わりを見ると、再び私は決してあなた方の求めに応じない、そのように言われているわけです。ところが最後の方を見ると驚くべき言葉が出てきます。求めに応じないと言われているこの神様は、その後イスラエルが求めに応ずるものとなっていく、変えられるっていうことが出てきます。39節を見ますと、中頃に、後には必ずあなた方は私に聞くようになる、そのようなことを神様はエゼキエルを通して約束されたわけです。あなた方は私に聞くようになる、主に従うものとなる。40節には、私の聖なる山、イスラエルの高い山の上でという言葉が出てきます。この聖なる山、 高い山とは一体どこなんだろうか。おそらくこれはシオンの山、エルサレムを指していると考えられるわけです。そしてそこでこの地にいるイスラエルの前科、そのすべてが私に使えるからだ。やがてそのエルサレムで、すべてのものが使えていく。そしてそこで私は彼らを喜んで受け入れる。神様はそのことを約束してくださっておられるわけです。41節の中頃にも、私はあなた方を香ばしい香りとともに喜んで受け入れる、その時が来るわけです。じゃあどのようにして私たちは神様に喜んで受け入れられるものとなるのか。それはあのエルサレムでイエス様が十字架にかけられた、私たちのすべての呪い、また災いを身に受けて十字架にかかって、その罪の裁きを受け入れてくださったイエス様自身が、実は私たちの罪の贖いの供え物となってくださったということであるわけです。その十字架によって実は私たちは許されて、神様に喜んで受け入れられるものとなるわけです。そしてもう一つの重要なことは、47節のところを見るとこの火のことが出ているわけです。見よ、私はお前たちのうちに火をつけると言われたわけです。そしてその火はお前のうちのすべての生木とすべての枯れ木を焼き尽くす。それはただ単にネゲブの森、森林のことではなくて、私たち自身の心の中に神様は火を投ぜられるということを言われたわけです。48節のところに、その時すべての肉なるものは主である私が燃やしたのを見る、その火は消えることがない。一体この火は何の火なんだろうか。実はこれは新約聖書にこの火の答えが出てくるわけです。それはルカの福音書3章のところを見ると、バプテスマのヨハネが語っている言葉があるわけです。3章の16節には、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりも力のある方がこらえます、その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます、というふうにバプテスマのヨハネは答えたわけです。私たちは水のバプテスマを受けた、しかしもう一つ私たちはバプテスマを受けなければならない、それは聖霊と火によるバプテスマを私たちは受けなければ、自分の心の中にある生木と枯れ木は私たちの力で処分することはできないわけです。しかしイエス・キリストは私たちに聖霊と火でバプテスマを授けてくださる。ルカの3章17節を見ると、手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで掃き清め、麦を集めて蔵に納められます、そして殻を消えない火で焼き尽くされます。脱穀場を隅々まで掃き清められる、それは私たちの心のもう隅々まで清めてください。そして麦と殻とを選別される、麦は蔵に納められる、しかし殻は全部火で焼き尽くされる。私たちの心の中にもみ殻のような何の役にも立たない、いやかえって自分自身を汚すようなものがないだろうか。それは火で焼き尽くされなければならないということであるわけです。神様は必ず聖霊と火によって私たちを清めてくださる。私たちもまたそのことを神様によって与えていただいて、私たちを聖なるもの、神様に喜んで受け入れるものとさせていただきたいと思います。